高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質。高嶋美里の今すぐやれ。今日から私も幸運体質は、インターネット社会で普通の人が成功するためのヒントをお伝えする番組です。ピンときたら即行動が幸運をつかむコツ。本当はやりたいことがあるのに、いつも誰かに遠慮していませんか？自他共に認める超幸運体質の高嶋美里が、双子育児中でも2億円売り上げて社長になれた秘訣を、誰にでもできる方法に落とし込んでお届けします。
こんにちは、高嶋美里です。今日の今すぐやれ、今日から私も幸運体質のテーマは、リスナーの皆様のご質問にお答えします。前回に引き続き、高嶋さんが影響を受けた人や本などを教えてくださいということで、3冊目の本をご紹介したいと思います。前回小5の時、小6の時っていうふうに来たので、今度中1の時に影響を受けた本をご紹介したいと思います。これは他のところでも何回か言ったことがあるんですけど、風と共に去りぬ、映画として有名ですけれども、この本を中1の時に読んでものすごく影響を受けました。3回ぐらい読んだかな。何回も繰り返し読みたくなる本でした。でこれも家にあった世界文学全集の中の一個だったので、旧仮名遣いですごく読みにくかったんですけれども、それでも夢中になって読んでしまいました。それまでの私は結構我慢する子供だったんですね。でいろんなことしたい、こうしたい、ああしたいっていうのはたくさんあったんですけれども、それをこう押し殺して内に秘めて我慢する子供だったんですけれども、風とともに去りぬ中でスカーレット・オハラ、主人公の女の人ですね、主人公の女性がもう自分の欲望にものすごく正直なんですよ。もう本当に恥ずかしくなるぐらい正直な欲望のままに生きている女性で、すごく憧れました。いいなと思いました。なんかこう自分がすごくちっぽけに思えたというのかな、こういうふうにもう自由奔放に生きていったらいいなっていうのをすごく思いました。でそれだけじゃなくて、やっぱり切り開いていくんですよね、自分で運命を。ただ与えられたものを受け入れて生きているのではなくって、自分でこうしたいと思ったらそうなるように切り開いて生きていってるんですね。それにすごくかっこいいと影響を受けて素敵だなと思って、それを真似できるかっていうとね、本読んだだけでなかなか真似できないですけれども、自分の手で切り開くっていうことはそこから学んだんじゃないかなと思います。でやっぱり小学校の頃っていうのは親の庇護のもとというか、親の言うことを聞いて生きていくみたいな感じだったと思うんですけども、中学になると自分の考えっていうのがなんか出てきて、親の言いなりになかなかしたくない部分とか、反抗期とも言いますけども出てくると思うんですけども、その時にも私はあまり反抗したことがなくて、嫌でも親の言いなりになって生きてきたので、こんな風に自分で飛び出して切り開いていけたらいいなっていうのをすごく思いましたね。で、あとはそのスカーレット・オハラの生き方も素敵だったんですけども、南部のアメリカ南部の南北戦争の頃の話なので、奴隷、黒人奴隷がいろいろ出てくるんですよ。で、黒人奴隷について、多分それはマーガレット・ミッチェルの考え方が反映してたと思うんですけれども、北部の考え方と南部の考え方っていうのが、北部では奴隷を解放しようという動き で南部では奴隷を使っていたわけです。だけどそこで奴隷っていう響きだと、鞭打って無理やり嫌な仕事をさせてっていうようなイメージなんですけども、南部の黒人奴隷って結構楽しく生きてるんですね。でそこで庇護してあげることが彼らのためなんだと南部の人たちは思ってるわけです。でもそれは人権侵害だから解放しようよってことで北部の人は思ってるわけです。これで戦争になったんですけれども、その考え方の違い、立場の違いとか考え方の違いっていうのはすごく考えさせられました。確かに放り出して、奴隷じゃなくなって放り出して仕事もない、住むところもない ていう状態だったらかえってかわいそうじゃないかっていう南部の人の考えもすごく理解できるし、人権があるんだから自由に生きていく権利があるはずだっていう北部の人の考えももちろんその通りだと思います。ただ状況から見て、その状況でね、連れてこられた黒人たちが住む場所もなく放り出されたら確かに困るだろうなっていうのは思いました。こういうことを南北戦争の時代の背景がね、いろいろ書かれてたので考えさせられることも多かったです。でその中 の、 その奴隷の下りのね、説明のところであったのが、どこかコーヒー豆かなんかの農園だと思うんですけども、コーヒー豆をこう運ぶわけですよ、背中に積んで。で重たいみたいなんですね。で黒人たちが明るく歌を歌っていると。で重い重荷を背負うのも今日一日の辛抱よっていうような歌詞で歌を歌いながら運んでるっていうところだったんです。それがものすごく印象に残っていて、もう辛い重荷を背負うのもあと一日の辛抱よって言いながら毎日乗り切っていると。あ、そうなんだっていうふうに忘れられないフレーズなんですね、そこが。で、まあ、訳本によっては違う訳になっているかもしれないんですけど、やっぱり辛い重荷を背負ってるんだなっていうのをそこで感じたのと、それからあと1日の辛抱だと思うとできちゃうんだなっていうことです。でマラソンなんかでも、あ、もうダメだ、もう走れないって思った時に、あと10分だけとか、あと1分だけとか、あと3歩だけとか、あと10メーターだとか、あとこれだけだと思うと、もうダメだと思ってからだいぶ走れたりします。それと同じで、辛い重荷をこう背負っていて運ぶのも疲れてしまって、もうダメだと思った時に、あと1日の辛抱よって思うことで乗り切ってきたっていうところなんですね。で私も、まあ、ちょっと辛いことが私生活の中であった時に、あ、そういえばもう今だけの辛抱だと、今だけだと思っていたなっていうのを思い出しました。で今昔って結構そういうストイックな生き方っていうのがみんな知っていたと思うんですけども、ゆとり教育世代以降っていうのは我慢しない生き方になってきていると思うんですね。風潮的にそういうふうになってきていると思うので、あと1日あとこれだけっていうのが我慢できない人がすごく増えてるような気がします。でそこが我慢できないとどうなっちゃうかっていうと、やっぱり精神的に弱ってしまって病んでしまって病気今すごく増えてますけれども、そういうところでこう強くなれるかどうかっていうのは、あと一日頑張ろうって思えるかどうかっていう瀬戸際のところだと思うんですね。でそこが頑張れないとね、私も多分いろいろ子供の時に辛いこともあったので、もしかしたらあと1日とかあとこれだけとか、もうこれだけ頑張ればいいんだと、それまで我慢しようって思えなかったら、すごく非行に走ってたかもしれないし、リストカットをしてたかもしれないし、何してたかわからないなっていうふうに思います。今振り返ってみても、やっぱりそのあと1日の辛抱よってあのフレーズが頭の中でいつもいつもこだまして、あ、もうダメだと思った時に頑張れたんですね。で、もうダメだと思った時に頑張れるかどうかってすごく大事なことだと思うんですよ。自分の人生一生を全く塗り替えてしまうぐらい大切なことだと思うんです。ですから、なんかすごく辛い、もう我慢できない、これでもう終わりだと思った時に、あと一日の辛抱よっていうのを、フレーズを頭に思い出してみてほしいかなと思います。そうするとね、乗り切れちゃうんですよ。で乗り切ってしまえば後で笑い話にできるんですね。乗り切れなくってもう我慢できなくって、まあ、自殺したりとか暴行に走ったりとか、いろいろ何かそういう取り返しのつかないことをしてしまってからでは遅いですし、まあ、それもできなくってうちにどんどんこもって精神的に病んでしまったりとかする人も多いと思うんですけども、あと1日の辛抱だと思うと結構乗り切れます。私はこれで乗り切ってきましたし、ね、乗り切れた後から考えたら、あの時ちゃんと乗り切ってよかったなと思うことばかりなので、私にこの影響を与えた風とともに去りぬの中で最も影響を与えたフレーズは、あと一日の辛抱よ、これでした。はい。皆さんも、あと一日の辛抱と思って、頑張れないと思っても頑張ってください。 今すぐやれ、今日から私も幸運体質が書籍になりました。同文館出版様から今すぐやれば幸運体質というタイトルで3月7日に全国の書店に並びます。どうすれば幸運体質になれるのかすべて書きましたので、今すぐご注文くださいね。
今回の番組はいかがでしたか？昨日よりちょっと幸運体質に近づいた自分を実感していただければ幸いです。質問をお寄せになりたい方は番組ホームページのお問い合わせフォームをご利用ください。 URL は http://takashimamisato.com 高島美里 .com です。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。